はい、自治体サイトアクセシビリティ診断ということで、今日3つ目のセッションになりますが、出演者のところはですね、ドクター S、ウェブサイトドクター S としか書いてなかったんですけど、先ほどとは違う人間が立っております。もう1名がですね、ナース M と書いてありますが、誰なんでしょうという話ですね。
はい、ドクター S 専属看護師のナース M です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ちょうど S と M が揃ったということ で、
そうですね、
自治体サイトをバッサバッサと切りつつ、なだめつつという感じで進めていきたいなというふうに思っています、
はい、
でもなんか今見ている画面を見ますと、なんかアクセシビリティのすごい人っぽいですよね、ナースエムさん。
いや
大丈夫ですか、
はい、多分大丈夫です。
大丈夫ですよ、はい、ピンクですよ、
はい、今日のために
その帽子も、
はい、
注射器も、
だってドクターの格好するっていうからさ
っていうからさっていうの、そういうの、はい、これアマゾンで買ったばっかりで、今日初めて来たんですけど、また今度使いたいですね、はい、また今度使いたいと思います、はいはい、でこのセッションの内容というのは、自治体サイトのアクセシビリティということで、はい、自治体サイトだからこういう理由でアクセシビリティが求められるみたいなところの解説を、ナース M から、
はい、
でその後症例検討ということで、アクセシビリティ上の問題を今日は病気と捉えまして、いろんな症例を紹介していきたいと思います、
はい、
で最後に体質改善の勧めということで、その病気に陥らないために、またここのナース M から、はい、これやっとくと病気にならない、健康に過ごせるよ、アクセシビリティ上の問題の健康に過ごせるよっていうようなことをお話をして、参りたいというふうに思います。
はい、先生お願いします、
はい、で今日の例としてはですね、はい、僕が、下水やぶ医者なんですね
下水
下水やぶ医者、
はい、
でナース M さんは、はい、経験豊富、実績豊富な優秀なナースということなので、真面目な紹介パートは医者ではなくナースがすると。
あ、なるほど。
で途中の症例のところは下水ので結構下水こと言いますという感じになります。
はい、わかりました、はい、
で実際じゃあとアクセシビリティということで、はい、2016年3月以降に起こることということで、はい、来月以降多分大きな動きがあるだろうというところをご紹介をできればなと思っています。
はい、
で先ほどの一つ目のセッションの中で、自治体サイトはということで、こういう特徴があると出てきました。子供からお年寄りまで対象とか、住む人、来る人、関係したい人と軸が多いとか、そうすると、訪問者とか目的がすごく広範にわたると、三木さんからの話でもありましたけど、
はい、
広範にわたるわけですね、
はい。
そうすると、いろんな人も訪れるから、よりアクセシブルなコンテンツになってないと、情報に到達できないリストだと。いうことが自治体サイトで言えるわけですね、
はい、
で今自治体サイトというものは、多分この3つのキーワードで、自治体だったり自治体に関わるその政策をされる方だったり、
はい、
っていうのは意識をしてるだろうと思います。
そうですね、
でこの3つがどうやらここから大きく動くということですね。
この3月に動きそうですね、はい、
ね、JIS-X8341-3-2010、みんなの公共サイト運用モデル、障害者差別解消法と、でもしかしたらどれ、その耳にしたことのない言葉というのがあるかもしれませんが、ここで大きく動く、どう動くのかというと、
はい、来月3月にですね、今3月22日の予定なんですけれども、 JIS-X8341-3 が改定されます、はい、2016年版というのが新しく出てきます。それから、それに合わせて総務省が、国あるいは地方自治体に対してですね、職員向けにみんなの公共サイト運用モデルという名前の手順書を今まで提供してきたんですが、その今同時に見直しをしてまして、はい、名前もですね、モデルからガイドラインとちょっと名前が変わった形で、3月末かもしくは年度変わってからの方がいいかもしれないっていうのを4月になるかもしれませんが、いずれにしてももうこれも、出来上がってきています、
はい、
でそして、4月1日から新しい法律が施行されますということで、障害者差別解消法という名前の法律が施行されます、ちょうど3点セットがこの3月4月に出そろうというタイミングですね、
じゃあそうするとアクセシビリティ界、特に自治体のアクセシビリティという意味にとってはその一斉にここで船出をするというか、新たなスタートを切るというような感じになってきますかね、これに基づいてということになってくるんでしょうか、ということで、今まではその先ほどあった JIS-X8341-3、一応2010があったと、でもそれにはいつまでにどうしようって実は書いてない
です、ね、そうですね、はい、
なのでそこを運用モデル、総務省が運用モデルで補っていた、はい、
いつまでにここまでやりなさいとやりましょう
って、ね、でもそこは目安でしかなかった、うん、であと実もそもそも法律じゃないの で、
そうです、ね、
まあ、やらなくても
別に結構二極分化してます、
はいはいはい、
やってるところは本当に一生懸命やってるんですけど、はい、テストは全然やってないっていう感じで、
その内容的にもスケジュール的にも守ってやってるところ、
はい、
全くやってないところ分かれたということですね、
は
い、うんうん、で今まではまあやってないところもあったけれども、まあ、3つ目に出てきた法律の部分ですよね。今まではそのモデルとか企画とかだったりするので、
はい、
法が関わってこなかった。ここからなんですけど、うん、障害者差別解消法に基づく環境の整備と合理的配慮が求められるというふうには書いてありますが、そこってどういうことなんでしょうか。
まあ、あの障害者差別解消法は、まあ、いろんなものが対象になるんですけれども、うん、まあ、ウェブページ、ウェブサイトっていうことで考えた場合はですね、はい、もし何か、障害のある人なんかが、うん、あ、自治体のホームページに行きました、
来ました。
それなんか、何かの理由が使えなかった、
うん、
って言った時に、これどうにかしてほしい、
はい、
っていうことを言うわけですね、
はい、
そしたら、それがよほど負担じゃない限りはきちんと改善しなさいと、
ね、
ちゃんと使えるように改善しなさいというのが、まあ、自治体とか公的機関には義務付けられると、
うんうん、
法律で義務付けられる、
はい、
でこの環境整備っていうのは何もしないでいると、うん、その確率、何かこう言われる問題点を指摘される確率がやっぱり高くなってしまうので、うん、そういうことがないようにあらかじめきちんと整備しておきましょうと、
はい、
つまりウェブサイトを実質規格に対応させて、
うん、
アクセシビリティを確保しておきましょうと、
うんうん、
でその上で何か言われたら、それは仕方ないので、うん、きちんと、合理的に配慮をする、
はい、
よほど負担じゃなければ改善をするという、うん、まあ、仕組みですね。
なるほど、
はい、
じゃあそうするとその4月1日に例えばあなたのところアクセシビリティに配慮してないからこのサイトダメですって急に怒られちゃうわけではなくて
そうですね、言い方が悪いですね、誰にも何もやらなければ何もしなくて済むみたいな感じではあります、
うんうん、はい、でも言われた時に急に直せないだろうからあらかじめ環境の整備をしておこうが当然望ましいよと、ね、いうことですね、
はい、まあ、海外でもこの法律でウェブアクセシビリティを義務付けると、はい、実は先進国でも当たり前になってきていまして、日本は非常に遅れてます、
うんうん、
遅れてました。この部分に関しては言えばですね、
はい、
でかつ、まあ、法律の中身もちょっと緩い感じがあるので、
はい、
まあ、どれぐらいその実効性がもたらされるのか、ちょっとこれはウォッチしていかなきゃと思ってますけど、
ね、なるほど、
はい、
はい、だから使う側がどれぐらいものを言う人になれるかを、それを正当に言うことができるかっていうのも結構ポイントになるということですよね。
はい、
はい、という自治体サイト、あるいは関連する法律とか比較とかの現状がありつつ、
はい、
そんな自治体サイトを対象にですね、有限会社ユニバーサルワークスというところが、
先生の会社ですね。
ああ、そうですね、
はい、
はい、ドクター S 要します、有限会社ユニバーサルワークスが、
はい、
毎年ウェブアクセシビリティの調査、自治体サイトを対象にしております、まあ、2004年からやっているんですけれども、でその結果見えてきたこと、あるいは、まあ、こういうのももうもはや病気だなっていうようなところを今日は症例という形でご紹介、あるいは、まあ、改善の手立てにしてもらいたいなというふうに進んでいきたいと思います、
はい、
でここから出てくる病名って私が勝手につけたものなので、これ他に使っても全然通用しないので、あの真に受けないでください、
はい、
はい、で症例1位としては明度差低下症です。まあ、明度差、
まあ、
いわゆるコントラストといった方が用語的には通じる方が多いと思いますけれども、これはまあ重篤な症例を見ていただく方が分かりやすいと思いますので、重篤な症例ご紹介します。中国四国地方で確認された重篤な例です。明度差が非常に低下しているのが分かるかと思います。これ今画面上ではちょっとグレーっぽくなってますけど、もっとこれ本当は水色っぽくて、
手
元の画面では相当
きついですね、
明度差低下症が、ひどい状態です。でしかも一番下のところ、ここってロールオーバーするとさらに背景が薄くなるっていう、あの状況もあったりするので、こういう症例が見られますね。
はい、
はい、で、あの、まあ、毎年調査をしていると言ったんですけれども、その調査の中で、まあ、最も明度差低下症にはなりにくい、一番健康だった例、47都道府県の中で一番健康だったのが島根県、うん、先ほどの重篤な症例と比べるとくっきりすっきり
はっきりしてますね、
ということが明らかかと思います、はい、まあたまたまここにそのカルセル表示されたものが黄色と黒なのでというタイミングの差はあったかもしれませんが、例えばグロナビのところも水色だったら当然白じゃないよね文字はっていう話もあると思うので、 そういうところが、
は
い、
あの先生ね、私の最近老眼が進んでまして、
はい、
スマホなんか持って外で見るときなんかはですね、はい、結構この色気になっちゃうっていうかですね、
はい、
うわこのページこんなに読みづらかったっけって思うことが結構ね、
うん、
増えてきました最近。
増えてきますよね、はい、だんだんそれもだからスマホって画面小さいのにもっと話さないといけなくなるみたいになってくると
話しても読めないケースがあり
ますからね。そこはでも本当に病院行った方がいい
そうですか、
わかりました。この症例聞いてる場合じゃないかもしれないです。
はい、
はいはい、
じゃあ行きましょう。
はい、で、発症を疑われた例ということで、
はい、
まあ、ごめんなさい、明度差が非常に低い、今赤で囲んでいる部分、通過静岡県と書いてあって、ここって例えば黄緑見えにくいという状態はあるんですが、はい、これはなぜか発症を疑われた例だけれどもそうじゃなかったんですね。ここってナースの方から何か解説ができますか。
はい、まあ、実数規格の基準の上での話なんですけれども、そのコントラストの対象になるのは文字だけですと。で加えてロゴマーク、製品名とかサービス名とかですね、ロゴマーク、つまり色が決まっている変えられないっていうものに関しては対象外というふうな規定がありまして、うん、まあ、この、静岡県ですか、
はい、
これも、まあ、ロゴマークであると、うん、見なせばこれは、まあ、この色はそのまま、
うん、
例えばこれが他のいろんなところで使われているとした時に、
はい、
ここだけ色を変えてしまうと、うん、そのアイデンティティが失われてしまいますので、
はい、
そういう意味でこれはロゴマークであれば、
うん、
まあまあまあ、
なんか言いましたね。
そうですね、
はい、だから、まあ、あくまでも比較に照らせばということで、
そうですね、
当然そのコントラストが高い方がいいに決ま
って
ほしい
ということ
ですね。まあもう一つこれも気をつけましょうということですね。
ございますね、
うん、これ今上が通常の状態で下が暮らしの情報のところにカーソルを合わせると背景が薄くなってコントラストがさらに低くなるっていう事例ですね。これもだから通常その例えば上の状態で印刷をしたら割とこうなんとなく全体良かったじゃんって思うかもしれないですけども、やっぱり動作が伴ってのウェブサイトなので、そこも含めて検証を当然した方がいいと。
はい、そうですね、
うん、はい、2つ目の症例、
はい、
文脈依存症。
文脈依存症
でこれはあの冷やシンドロームということで、まあ、日本語では冷や症候群という名前で、
はい、
今日ご紹介する病名の中では唯一ウェブで検索すると多分引っかかるもの。
あ、そうですか。
かなと思います。
はい、
そうで、水無月マケラさん、まあ、今日会場に実はいらっしゃってますが、の、ハトマルグロッサリーという用語集がありまして、そこによると冷や症候群の解説が出ています。
はい、
うん、まあ、つまり何々をこちらっていうふうなところのこちらに対してリンクを貼る。
ああ、
その行為のことですね。
なるほど。
だから文脈依存、文脈に依存している、はい、文脈が何かわからないとそのリンク先の内容がわからないという意味で文脈依存症、まあ一般的にはというか名前としては冷や症候群というのは時折目にしましたというものです。で、まあ、これも、まあ、症状としてひどいものというのがやっぱりありますので、はい、こうなります。そうですよね。これってでもどこがすごいかって矢印引いた上でこちらをご覧くださいって書いてるんですね。いや、なんとなく文の流れの中でこちらって書いちゃうのは分かるんですよ。
そうですね、
まだ分かるじゃないです
か、はい、
でここ矢印引いたんだからそれのこと言ってるんだよねってなったら左にリンクつけろって話じゃないですか。
何でその左がつけるんですかね。
で誰かがやり始めちゃったらそうしなきゃいけなくなっちゃったんですよね。でもそうなのかなと思ってこのページをずっとスクロールしてたんです。でそしたらちゃんとリンク貼れるところもあるんですよ。
あ、だから
あるじゃんと思って。
人によるんですか。
そうだから、でもここの下からは全部こちらをご覧くださいってなっていて、で、まあ、どれも PDF のリンクで、しかも PDF だっていうところもリンクのテキストから外れてるっていう、ね、はい、まあ、末期症状というふうに言えるだろうと。
ニューのレインボーもちょっと気にな
る、ね、そうですね、ちょっとあのビルダー感出てるってやつですね。
チカチカする、
はい、
あ、そうです、
シャラとかチカチカしますよ、
レインボー、
はい、で、複数ね、あのチカチカが複数ありますのでね、
あ、
はい、
これ
だからあの割とセミナーネタとして使える。
往診に行きましょう。
往診の、そうです、はい、愛知県です。
あ、近い、
はい、言っちゃった。はい、はい、ですね。はい、回転木馬式多動性障害ということになりますね。回転木馬式、まあ、これは用途が限定された例とも言えるんですけれども、はい、カルーセルパネルって、まあ、出てきましたかね、デザイントレンドなんかで、
はい、
そこの部分でですね、まあ、動きっぱなしっていうのがあるんですね、
はい、
で動きっぱなしって何が悪いかって話なんですけど、
はい、
まあ、文字読むのって時間がかかるし動くとうざいわけですよ。他のところ読んでる時だったとしても、
そうですね、
だからカルーセルパネルっていうのはいろんな移り変わるときに一時停止が必要だ、必須だというふうに、まあ、これは企画にも 書いてありますね。じゃあ本当に問題かどうかっていうのを見ていただこうと思うんですね。問題だった箇所、うん、症状としてはこうなりますと、はい、こう出ました。今文章いっぱい書いてます。頑張って読んでください、読んでください、読んでくださいってなるんですが、5秒経つと変わっちゃうんですよ。じゃあ読めないじゃんって話で、そうなんです。でこの熊本城って書いて、熊本のサイトなんですけど、実際に、まあ、サイトの5秒っていうのを再現したのでぴったりなんですけど、5秒なんです。で、まあ、止められないし、で1に戻すじゃないですか。そうすると今度2、3、4、5に行ってくれないっていう、そういう問題も出てくる。
これ止められないんです
ね。止められないんです。
結構あの自治体の方
1を押すと1はずっと止まってたかな。はい、
おお、なるほど。はい、自治体のホームページのアクセシビリティチャットという、あるいはその実数規格、目の対応をしっかりやってるか見分けられるポイントですね、これね。
ここね、そうですよね。
停止ボタンがあると、
はい、
あ、やってるね。
うんうんうん、確かにそこはポイントですね。
でも大体トップページ、どこもかしこもカルセル
使いますよね。うん、でもまあ、その病名先に浮かんで、事例さんの様にこれ見つかった時、やったと思いましたけど、5秒で読めないし。はい、何でも入れちゃうみたいになって、これもその、回転木馬式多動性障害、まあ、さらっと言っちゃってますけど、これあのオリジナルの表現ですからね、何でも入れちゃうみたいになって、はい、でカルセルって普通写真なら写真が5枚入れ替わりますって
そうですね、
いう感じですね、はい、で風景なら風景5枚だし、
はい、
で告知というかその施策の障害だったらそこが同じようにって、なんとなくそういうイメージなんですけど、
はい、
もうカルセルって面積がこう何て言うんでしょう、こううまく活用できるから、いろいろ入れちゃうと便利だよねみたいになってきちゃったんですね。まあ、いろんなリンク含まれています。これがカルセルの1つ目です。で2つ目何が出るかっていうと、広報市川の表紙とかその説明が出ますと。じゃあ3つ目何がいいかなと思うと、ケーブルテレビの内容紹介が来て、4つ目に入れ替わると今度は Facebook のタイムライン出てきます。
でこれカルセルですか。
これカルセルなんです。
あら、
あの右上左上見るとこう矢印というか移り変わります、アイコンありますね。これやっちゃいけないで、しかもこの Facebook のところはカルーセルで移動し続けるにもかかわらずスクロールがあるっていう非常に難易度が高いんですよ。
スクロールも、
はい、だからスクロールさせたいなって思うんだけど一番最初のに行っちゃうっていう。
先生、市川市は近いですよね。
近いですね。
総勢一歩で行きますね。
往診に行きましょう。
終わったら行きましょうです。
はい、愛知県とじゃあ市川市ですね。
はい、はい、これはダメです。
これダメですよ。なかなか難易度高いので、いろいろそのこうチャレンジしてみてください。はい、症例4、はい、ALT 欠乏症とか、まあ、ALT と書いてありますが、実際にはオルト属性、はい、まあ、代替テキストのことですね、はい、まあ、アクセシビリティというと、大体一番話題に上りやすい、
そうですね、
象徴的なところと言えると思います、はいはい、で。実際に平成17年7月版という、割と古い、自治体のホームページガイドライン、山梨県のものですけれども、そこではちゃんと利用、ごめんなさい、画像を貼るときには代替テキストを入れましょうと。いうところがガイドライン上には示されている。
山梨も昔からね、
そうですね、
全体と積極的にやっていますよね。
はい、はい、なのでガイドライン上にもちゃんと示されているし、ということで、まあ、コツコツとやっておられるところはたくさんありますよと、
はいはい、
で、まあ、一方ついていないところもあるんですが、ついていないところを紹介し始めると、まあ、ここから喋り続けなきゃいけないので微妙な例、
うん、
ご紹介します、
はい、
お、何が微妙かというのですと、今オルト属性を表示させるようにしてあります。で、はい、その赤背景で白で文字が書いてあるところ、これオルト属性なんですけども、
はい、
真ん中に記事としては市原っ子の防災教室っていう記事ですね。で、その上に、まあ、イラストがありますと。で、親子が手をつないで歩いているイラスト、まあ、イラストの中身としてはその通りですねということなんですが、
はい、
防災教室に対して親子が手をつないで歩いているイラストがどういう文脈上の意味を持つかということにおいて症例として疑わざるを得ないということになるわけです。
これですか、この画像はリンクですか。
これリンクですね。リンクです。
あ、なるほど、
うん、なので、まあ、絵を入れる。で、そんなにその防災教室に見合った絵がなかったかもしれない、写真がなかったかもしれないので、それっぽいものを持ってきたっていう意味では非常に真面目に運用しているかもしれません、うん、抜きがなかったと言って、うん、でももしかするとここの画像にはその意味は合わなかったかもしれないよなという、オルト属性の難しさを非常に示しているかなと、はい、なのでオルト属性ってつけろつけるなつけろ、まあつけろなんですけど、うん、でもそこの前には適切につけなさいになるので、そこの適切性についてどう考えるかというのを考えるきっかけにしていただけると面白いかなと思います。
これ先生、あの画像はい、リンク、で、数字さんにテキストリンクもある、うんうんうん、これリンク先同じですよね。
リンク先同じです。
だとすると、1個のリンクにまとめて、うん、
フォルムは空にするってことですか、という実装が正しそうな感じしますよね。ぜひ覚えて書いてください、
はい、
ということで同じサイトなんですけど、まあ、惜しいということでもう少し意地悪をしてきましたと、はい、でバナー広告にもちゃんとこれがバナー広告だっていうフォルムがついてる、ね、真面目にやってますと、同じ街なので真面目にやってますというところで、まあ、意地悪心が働き、どっかに間違いはないか間違いないか症例はないかということで探したんですけども、あった、何かっていうと、ここ他はバナー広告なのにバナー高校になっちゃった残念、いや、あのただの間違い探しをしただけなので、方針としてとってもオルトを真面目につけようということは見えます。だから僕がいかに意地悪かということを示したただのスライドなんですけど、
さすがド S ですね。
そうだからまあ下水っていうそうで、まあ、S 度全開で、まあ、行くと、はい、バナー高校画像、まあ、ここもやっぱりオフとしてはガッツポーズが出てましょうと。はい、症例5、
はい、
空白増殖性単語乖離、
ま
あ、つまり単語の途中に空白が入っちゃうと問題になりそうだ、
は
い、問題になるということですね、症例です、はい、まあよく見ますと、
ああります、ね、
一時事務所とか書斎とかってその間にスペース入れちゃうんですよね、はい、でもしかしてアクセシビリティの研修を受ける機会があった場合に、うん、その講師の方は音声ブラウザーでこれだとヒートヒート読んでしまうのでダメなんですって、うん、
はいはい、
いう話をされる場合があると、
はい、
でそれは確かにそうなんですけど、うんうん、でもそれだけだと音声ブラウザを使ってる人だけに向けた配慮みたいに聞こえちゃうと思うんです、
はい、
そうですね、
うん、でも実際はもっと問題があるんじゃないかと思っていて、
お
でも本当ってそれ思ってるじゃないですか皆さん、本当なんですよ、
これなんですか、
で本当かどうかを調べるために、はい、Google 翻訳に本当かどうか聞いてみましょう、
はい、
うん、で左側に日本語を入れると右側に英語が出ますと、これ Google 翻訳の結果です、
はいはい、
本当ってスペースを入れない状態だと、
はい、トゥルース、
うん、それは本当だよ、はい、そういう場合もあり得るよって、
はい、
じゃあ入れてみるよって、
お
本当ってやるとディスブーク
ディスブーク、
はい、まあ、当日とか当人とかって意味で、
ああ
当の本、当本はとかのっていう意味だと思うんですよ。なのでスペース入れることで音声ブラウザーがどうとか言いますけど、 Google 検索、ごめんなさい、 Google 翻訳さんがこうやって誤訳というかコンテンツを誤解してますよね。なのでこれって非常に広い話なんじゃないかなと思うんです。
でも逆にこれをディスブックに訳すなんて結構大したもん
です、難易度高いですよね、
はい
はい、
でもそこに関してはしちゃいましたけど、
はい、
なるほど、
うん、なんですね。なのでまあこれでもまだ、まあ、いわゆるねアクセシビリティと言うと、
はい、
高齢者障害者に対する特別な配慮というふうに言いがちなんですけど、
はい、
そういう認識を持っている方も少なからずいるという中で、これって障害者高齢者対応じゃないじゃないですか。
そうですね、
もっと広い話だと思うんですね。なのでその広い範囲に対してもっと一般的にこうやると健康が守れるよっていうことをナース M から最後ご紹介いただければなと思います。
はい、まあ、さっきのってあの以前は SEO との絡みで、
うんうん、
検索エンジン検索クローラーもあれを一つの単語として認識できないんじゃないのっていう話がありまして、うんうん、最近どうなんですかね。
ねえ、でも Google 翻訳がって意味で言うと Google がというか、はい、その辺もねちゃんと同じ機械なのでって言い方乱暴ですけど、ここはちゃんと読んでくれないっていうのはあるかもしれないですよね。
はい、でまあ、アクセシビリティを確保するということで、まあ、今障害者とか高齢者だけのものじゃなくなってきてるよっていう話をしたところですけれども、やっぱりこれだけ利用する環境手段が多様化してきてますという中で、やっぱりより多くの利用環境をきちんとサポートしていくことが重要ではないかなと、思います。で、まあこれ今10項目上がってますけれども、まあ、いずれも実数企画から、要件を、まあ、抜き取ってきたものばかりです、
はい、
まあ、最低限まずこの10個のうちできるところからでも始めるといいんじゃないかなと思うんですが、まあ、自治体さんの場合はね、実はあの結構特徴的といいますか、職員の方が実際ページを作ります、
はい、
でまあ、小さい自治体であれば担当者が一人で頑張っているケースもあると思うんですが、ある程度の規模になってくると100人とか、
はい、
都道府県の500人とかもっと多いケースもありますよね、
うん、
かつ、その人たちは年に1回ページを作るか作らないかみたいな、
はい、
人が大半だったり、うん、さらに2年3年すると人事異動で担当がガラッと入れ替わる、
はい、 っていうことの繰り返しが続いているっていうのは、特有の事情があるので、
はいはい、
ただそういっても、今 CMS を使って自由にいじれるのはメインコンテンツ部分ってなってますから、うん、そこで、例えば画像の代替テキストだけをしっかりつけるとか、うん、多分見出しとかその辺は CMS システム側でこう、セーブして自動的にタグがつく形になってると思いますので、その機能をちゃんと使うとかですね、そういうところをまず自治体職員の皆さんにはきちんとやってもらうのが大事なんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、
はい。
じゃあこの基本の日といって10個書いてあるんですけど、実際にやっぱり自治体特有の事情っていうものを考慮するとなかなか、ね、簡単にその取り組めないところというのももしかしたらある
そうですよね。これが1234、が特に重要じゃないでしょうか、うん、今日実践話した内容も含まれますけど、うん、多分色とかあんまり決められないんじゃないですかね、
職場の方はテンプレート側にも依存してしまうというところ
ですね、
はいはい、うん、そういう意味では、1234、今日ご紹介した症例の中で出てきているものもあるかなと。2番も出てないか。
そうですね。
ですかね。1番も出てないですよ、
はい、
うん、
自治体抜きにして最近僕が気になっている
、はい、
この中で言うと6番ですね。
6番
を、タブキーを押してこうキーボードをフォーカス、うん、フォーカスを順番に動かしていくんですけど、
はい、
そのフォーカスインジケーター、よく、ドットの囲みとか、はい、あるいは、薄い水色の囲みが出るんですけど、それは一切見えない、
うん、
一切出てこない。それがたまにあります。
それはわざわざ CSS をいじって消しちゃってるわけですね。
それはわかんないんですけどもね、ただ実際のこれキーボードだけ操作しようと思うとどこにフォーカスあるか全くわからない状態になりますので、うんうん、これも完全に致命的な話で、うん、実はこれ実数規格でいうと2つ目のレベルの AA というレベルなんですけど、
はい、
個人的には一番下のシングル A1 つのシングル A のレベルでいいんじゃないかと思うぐらい、
うんうん、
ちょっと皆さん、ご自分のウェブページ開いてマウスをひっくり返していただいてタブキーを押し続けて常にどこにフォーカスがあるか分かるかどうかを一度でチェックしていただきたいなと思います、ね、
はい、
う
ん、なるほど、
はい、
じゃあ、途中前段の話の中で実数規格が変わりますという話がありました、
はいはい、
でここの項目も実数に基づいたものだというような規格に基づいたものだというようなコメントがあったんですが、
はい、
2016になって実は変わっちゃうなんてなると困るんですけど、はい、その辺って何かコメントがありますか。
はい、基本的に今回の、見直しはですね W3C のガイドラインと同じ内容にするっていう方向性です。つまり、で既に2010年版では、ウェブコンテンツに対する達成基準といいます全て W3C のガイドラインと同じ内容を採用していましたのでそこは変わらないです。ですから今まで、実数対応というような形で、アクセシビリティ確保に取り組んでこられた方は今まで通り継続していただければ OK と。で特にその新しく何か項目が増えるとかっていうこともないです、
うんうん、
その部分はほとんど変更はないので
今までの取り組みはもう完全に活かせると。
そうですね、そのまま継続してもらえればということですね、うん、
これは心強い言葉だと思います。
はい、
はい、ということで今日は、この10個のポイントあるいはその今特に挙げていただいたところあるいは今日のご紹介した症例をもとにですねより健康なアクセシビリティ生活を送っていただければということで、はい、ドクター S 並びにナース M からの話を終了させていただければというふうに思います。はい、今後もサイトを巡りをしつついいネタを、
はい、
お待ちしていますというのも変ですけれどもご紹介できればと思っておりますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。もっとねじっくり聞きたかったんですけれども、今日は すごいですね改めて見ると。
そうですね。
はい、はい、ということでまたアクセシビリティの方もですねまたじっくり聞く機会を、
は
い、いただけたらなと思います。
はい、
はい、そんなわけでじゃあ改めまして、名前良かったですね。この症状
ね。はいはい、
はい、ちょっとね、時間がちょっとテンパってました
ね。そうですね、
はい、はい、改めてお疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、じゃあ皆さんですね。